のぎついってプレゼンツ、のぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日も、東京某所ポリンスキー、さんよりお届けしているんですが、今日も私、トヨコ名人と、
ポリンスキーさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、いきなりね、あまりグラブとも話す気もないんですけど、堀介さんお疲れでしょうから。
いやいやいやいや、もう元気に盛り上がっていく。
ちょっと一個悩んでることがあるんですよ。
悩み事は。
悩み事はしょっちゅう悩んでるんですけど、僕は唯一漫画雑誌を買っているのは週刊モーニングなんですけど、やばいんですよ。
長いですね。
長いんですよ。人生の半分以上モーニングを読んでいる私がですよ。最近、ついに最近モーニングを買わない週が出てきちゃった。
お
う、
あまりなかったんですね、今までは。
いや、もう一回もないですね。唯一あったのは、高校2年生の時にホームステイ行ってる期間中だけ買えなかった。
ほうほうほう。
その2、3週間。
なるほど。
ぐらい。それ以外ずっとモーニング買ってたんですけど、ついに途切れる時が出てきちゃった。どうもね、読む気力がないんですよ、漫画を。
体力ですかね。
体力かなぁ。
わかりますよ、なんか最近。僕も単行本一冊読み切る体力がないんですよね。
おっちゃんになってくるってこういうことなのかなって、まあ、買うのと買えるんですけど、電車の中で読む以外に、家帰ってからもう一回それを読もうっていう気力が湧かない。でもその間にはスマホとか見てるわけですよ、全然。じゃあ、D モーニングってモーニングの電子書籍版を読めばいいのかっていうと、でもなんかやっぱでっかいので読みたいよなっていう気もあるし、
まあね、
着
感じちゃいますからね。
と考えたらね、どうやってモーニングを僕は買い続けたらいいのか、なんか悲しいんですね、買わなくなってしまう自分が。
まあね、ずっと続けてたわけですからね。
そう、なんかもうある種家族がいなくなっちゃうみたいな感じかなと思い出していて、
いやだからね、僕もね、そのコンビニ入って、なんかやっぱり昔だとまず雑誌のコーナー行き
ますよね、
見てたんですけど、最近雑誌のコーナーも寄らないですね。
寄らない。
はい、コンビニ行っても
どう行くんですか、まず。
いや、もうなんか目的のものを
ピンポイントで、
ピンポイントで、洗剤やら、
洗剤やら、
まあ、あんま食べ物とか、
はいはいはい、
なんかドリンクとかそういうのを買っても出るだけになりましたね。雑誌コーナーをチェックするみたいなことなくなりましたね。
まあ確かにコンビニも雑誌の面積がどんどんどん狭くなってきてるコンビニもたまに見ますからね。まあ面積がそこそこ多いところはコンビニはまあある程度面は保っててるんですけど、狭いコンビニだったら書籍スペース本当少ない、一軒分もないぐらいのところ結構ありますもんね。
そうですよね。いや、ちょっとなんかスパの見出しだけでも見るみたいなことがなくなりましたね、なんか。
そうですよね。いや、これはやっぱまずいなって。
まあ電車の中すりとかも減ってないですか、なんか。
中
すりあんまり見てないですよね。
そうですか。まあそんなに変わってないかなと思うんですけど、僕のこの年齢そういうふうに思ってるってことは、年上はもっと思って、てるかもしれないし、下の子はそもそも雑誌とか買う文化がもうないのかもしれない。
そうですね。
これはなんか有識問題なんだろうなと思いながら、頑張って買わなきゃ書くみたいな感じでいつもなんかもうキオスクとかで、どうしようどうしよう、買おうかな買おうかな、でも今日カバン重いしな、やめよう。カバン重なるんですよ、もう。雑誌買ったら。
まあね、重なりますよね。
昔まではね、どんどんどんどんカバン詰め込んでいったんですけど、
はい、
年取ってきたから、
カバンね、極力軽く、
軽くしたいってなるじゃないですか。
わかります。
だからね、じゃあ電子書籍に行けばいいじゃないってなるんですけど、やっぱりちょっと躊躇しちゃう。
なるほど。
自分が。
そうですね。確かに。確かに出張とか行くときに、新幹線乗っても、スマホばっか見てますからね。
そうなんですよ。
雑誌ね、買って乗り込んでみたいなのあったじゃないですか。
昔はね。
ないですね。
もう。まあ、かといってスマホも電源すぐなくなっちゃうんでね。モバイルバッテリーは手放せない。
そうですね。
ですけど。 良くないなって思いながら、でもスマホ見ててもちょっと虚しくなる時があるんでね、
うんうん、
あまたここ見たわみたいなんてあるじゃないですか
、はい、
なんかもうダンジョンにずるぐるっと回っていてまたここ来たわみたいな、
そうですね、あるある、
ループしちゃうでしょ、
うん
うん、またここの AV のここで、
うん、
あー終わってしまったみたいななんかダメだなって思いながら、
ダメなんですかね、
良くないな、いやそれだけでもっとあの紙面がね魅力があればいいのかもしれない、うん、いや全然面白いと思うんですよ、
はい、
出てるコンテンツは見れば、
うんうん、
でもなんかやっぱりね一歩行動を起こすまでにすごくなんかしんどくなってるような気がする、読み出せばすぐスーッて読めるんですけど、
はいはい、
何なんでしょうねこれってね、
欲しいですかね、
なんかだからもう疲れ果ててうちの中でわーもう一歩も動けたない、あもう一歩も汚いっていうのと同じような感じ、
うんうん、
まあ、きっかけがないとね多分ね買えない、
あそうですか、
うん、なんかもう、
はい、
嫁がうるさくて買ってこいって言われるから仕方なく買ってくる、う
ん、あ嫁は読みたいんだ、
嫁は、
はい、
あの昨日何吉永文の、
はいはい、
昨日何食べただけが読みたいから、
はいはい、とりあえず買ってこい、月1連載ぐらいでしょ、
そうそうそうそう、はい、もうでもそろそろ終わるんちゃうかなと思ってます、なんとなくね、
まあ、一応僕もそれ買ってますけど、
あ昨日何食べた
の、はい、
うん、ゲイカップルのね、
そうそう、
食卓の話なんですけど、
うん
うん、このままなんかどっちかがんになって死んだりしてどうなるんだろうみたいな
あの人たちも ね、 ね、あの
年齢
とともに
年
取ってますもんね、
もうひょっとしたらあの四郎さんですか、うん、あの弁護士の人は、
はい、
もうぼちぼち定例になってもおかしくないですよ、もう50過ぎなんで、
確かにそうですよね、
うん、どうなるんだろう、気にな
ってるは、まあ、終わり方気になります
よね、終わり方気になるけど、うん、でもそれ毎週追っかけるかっていうと、
うん、
別に
まあ追っかけはしないですよ、単行本で気が向いた時に買えば、
あ俺この来週のドラゴンボールどうなるんやろうとか、
あそれはまあもう
ない、もうないじゃない
ですけど、それは
ないじゃないですか、うん、来週のグラゼニどうなんやろうとか
、はい、
来週の宇宙兄弟どう、まだ宇宙兄弟やってんのかみたいな感じじゃないですか、うん、モーニングも、
そうですね、
みんなでももう漫画買う人偉いな、まあね、みんな単行本に行ってるんですよね、
単行本はね
みんなね、
まあ、買います、
大人は、はい、僕は逆に単行本はあんまり買わないんで、
あ、そうなんです
か、うん、だってもうあの本棚がいっぱい埋まっていくのが嫌なんで、
そうですね、
うん、
確かに子供の声がしますけどすいません外から拾いますね音、これ
まあね、
うん、
まあそういうね、あの住宅街なんで
そうですよね、
うん、いや本当に困ってるなというか、まあ、別に困ってはないんだろうけど、
うん、
まあこれじゃ本を売れないよね、
うん、
まあ、確かにその僕らが大人、子供の頃に大人が漫画雑誌を頻繁に買ってる絵っていうのは存在、うん、あのそういう人存在しなかったじゃないですか、
そうですね、
ね、
はい、
今も別に50前後ぐらいのおっちゃんがジャンプ読んでるのも別に普通、
うん、
じゃあ普通なんで、
普通ですよね、
まあ、やっぱそんな世の中来るんだと思ったら来てますから、
うん、
でもまあ身がみんな意外と同世代でなんか、うん、いやビッグコミック買ってるよとかっていう人も会社の中でいないですからね、確かに、
うん、まあね、うん、
モーニング買ってんねんって言うと、ええー、みたいな、それだけです、すごいねオタクだねみたいなみたいな、
あそうなんだ、
そういうあの会社によってはそういう文化もあるんで、
あ
そうそう、もう僕は単行本派だけどねみたいな、
なるほど、うん、まあ、でも電車の中で見ないですね、雑誌開いてる人も
ね、
スマホかな、
うん、
みんな。そうですよね。スマホでまとめサイト見てるか。
まあ、パズドラやってるか。
パズドラやってるか、なんか子供はマインクラフトやってるかですよ。そのぐらいしか見ないですよ、
うん。
うん。
だから自分もそっちの人になってしまったのかなと思ったら、ちょっとすごく悲しくて。
うん。
だから僕は勤務間で、あの、モーニングを買い続けねばならないんだ、最後の人になっても、みたいな。
本当ですか。
うん。
じゃあもうあの、週刊スキーみたいにもう。
そう。最終巻を、
はい、なくなりますとなっても最後の一人と なると、
うん、買い続けねばなとはやっぱ思いますね、うん、週刊スキーの最終巻だけ売れてたみたいですけど、
まあ、それはそうでしょう、
話題になりました、ね、話題になりましたからね、また復活しないですかね、
まあ、たまに復活していいと思うんですけどね、
たまにやったらなんか売れそうな気が、うん、そう
ですね、
うん、
やっぱり年末とかはみんな買うでしょうから、
あのザ・テレビジョン的な感じでね、
そうそう、
年末年始特大号みたいな、
うん、まあ編集部はそのままね電子でやっていくんであれば、うん、いつでも紙も出せるんじゃないかなと思います
し、まあそうですよね、
うん、
まあでもなんか今って買い越し趣味で昔の、
うん、
あのパソコンのカタログをもう一回再販したいとか、
はいはいはい、
あのゲームのチラシとか ね、
はいはい、
リバイバルとかやっぱ見てたら面白いですから、 そ、 す、ね、うん、それを再録するだけで木本をやるだけでも価値はあるような気がするし、まあ、
そうですよね、
あの下手に週刊で出してるよりか、
うん、
そっちの方が売れそうな気はしますけどね、
うん、そうですね、
うん、まあでも昔の雑誌を見るの面白いですけどね。
そうですね。僕もだから、あの、サイズをだけは、
サイズ
を最初の、あの、リニューアルする前の
サイズ
だけは全部残してあるんですよ。
熱かったですね、はい。日経エンターテインメントも見たいですね。
ああ、いいですね。
当時のね。
うん、
CM Now とかもまだありますからね。
CM
Now は、あれこそ資料的な価値はすごくあるはずですけど、
はいはい、
いつの間にか CM Now 買うのをやめていつになったのかな。大学生まで買ってたんですけどね、CM Now。
ああ、買ってたんですか、
うん、
へえ、置いてたんですか、実家に。
いや、置いてないです。
置いてない。
捨てました。いやー、もう残しといたらよかったって。
そうです、
ね。もうでもね、CM Now 買うのが恥ずかしくて恥ずかしくて。はい、
今
うちの地元の本屋は CM Now の隣にエロ本があったんで、もう投稿写真か CM なのかみたいな感じだから、
はいはい、
これエロ本買ってるって思われるんじゃないかなみたいな、また可愛い子両方とも載ってるわけじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、扱い的にはね、
うん、
まあ、ロゴもねなんかそんな感じ。
そうそうそう、ボムとか、
うん、確かに。
アップトゥボーイみたいな。
なんで買えなかったんでしょうねあれ。
はい。高校生ぐらいやってから堂々と買えるようになりましたけど、
はい
はいはい、まあ CM なのもやっあるのかな。
うん
うん。でもね、やっぱり森人としてね、やっぱり買わないとダメだなって思って、僕はもう今日話したことによって、
はい、
あと1年間頑張ってモーニング買い続けようかなと思います。
わかりました。はい、
まあポリンスキーさんとこのラジオを始めた時にね、
はいはい、
2003年の3月かな、まあ、2年前になって、2年半前、まあ、うん、続いてますね、意外とね。
2003年
?2013
年、うん、はいはい、いや続きましたね。なんか
だからあれ忘れもしない池袋、西池袋の片隅ですよね、
はあ、
うん、のあのコイン駐車場からね、
はいはい、
そうですね、
駐車場から
冬場かな、はい、2月ぐらいに、
はい、
出会ってで、ちょうどその時に、まあ、もう、今の世の中ってだいぶ変わったよね、っていう話をしたんですよ。
しましたね、
ソーシャルだとか、
はいはい、
なんとかで、うん。で、そこからやっぱりいろいろ、こう、ネット上とか社会の潮流が、また変わってきてですね、
うんうんうん、
まあ、一つのキーワードになっている言葉が、この、意識高い系っていう。
このラジオでもちょいちょい、
ちょいちょい入れてくる
キーワードを。
もう大好きなんですけど、はい、意識高い系の話が。
うんうん、
まあ、ただ誰かがうまいことを解説してたけど、意識高い系がなんでバカにされるのかっていうか、ちょっとあの揶揄されるのかっていうと、本当に意識高い人はそんなこと意識しないんだと。意識高い人じゃなくて、本当はそんな実力はないけど、ちょっと背伸びして意識高いことをして、実力が伴ってないのになんかあの頑張って自分を大きく見せようとしてるみたいなところがあるから、意識高い系っていうのが
思い浮かびましたけど、
気持ち悪いっていうふうに、
はい、
あの言われているんですよ。まあ確かにそうだろうな。
はいはい、
うん、だから意識高い系ってちょっとえみたいな、
うんうん、
っていうのと、まあお前そこまで実力ないやろみたいなところがあって、そのギャップで多分嫌なんだろうなっていうのもあって、
うんうん
うん、で僕はこういうラジオとかでちょっといろいろ話をすると、意識高い話してるねみたいなことを、
うん、
たまに言われたりもして、
はい、
傷ついたり傷つかなかったり、
はいはいはい、
もしてるわけ。
仕事絡みのね、話が多いですから。
仕事絡みね。
はい、
ただまあ、悩んでる。でも僕は自分の個人的な このやった話、仕事関係の話の中で、うん、自分的にやって面白かったのは、あのメモの取り方の話は面白かったなと。
ああ、そうですよね。隠して。
隠して。
とかね。
うん、とか、
読まれないようにとか。
いろいろ多分それ人の流儀があるはずなんで、はいはい、まあ、そういう話は聞きたくて、うんうん、面白かったなと思うんですけど、はい、まあまあ、そういう意識高い系で言うとね、まあ、あの、先週話したツタヤ家電も、はい、大体意識高い買い物の話ですよ。
うんうんうん、
ああいうところって多分、その、値引きがあんまりされない商品をああいうところで買ったらなんかいい感じかなと思うんですよ。マックにしろ、ダイソンの掃除機にしても、はい、そんな値引きないじゃないですか。うん、
ないですね。
やったらそういうところで買った方が、近所の小島で買ってきたよりか、やつや家電でこのダイソン買ってきたんやけどって言った方が、そのダイソンがちょっといい風に感じるじゃないですか。
確かに。
アマゾンで来たっていう。
同じ風であってもね。
ほら、
はい、
ニコタマの、ニコタマアライズで買った。
はい。
アイロボットだよ。
セレブ的な感じの匂いがしますね、
それ。なんかちょっと気分が上がるかな、うん。まあ、この気分が上がるって言い方も今時で嫌なんですけど、
はい、
ちょっと気持ちいいじゃないですか。いい感じじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
そうそうそう。で、そんな中ですよ。はい、まだちょっとまだ僕は行っていないんですけど、はい、このサードウェーブコーヒーっていう。
サードウェーブコーヒー。はい。
そのサードウェーブっていうのは、
はい、
最初のファーストウェーブっていうのは普通のコーヒー店で、セカンドウェーブっていうのは1990年代から、アメリカの例えばシアトルとかその辺で、
うん、
まあ、あのスタバとかが、
うんうん、
流星したのがセカンドウェーブだ、
はい、
でサードウェーブっていうのはどうも、そのシリコンバレーとかその辺のそばで、
うん、
スペシャルティーコーヒーっていうちょっといい豆を選んで、じっくり時間をかけて煎じるとか言ってくれる、
うん、
コーヒー屋さんのことをサードウェーブといい、はい、で、そういうふうなアメリカの IT の、まあ、ベンチャーなりスタートアップなりが、
うん
うん、まあ、交流している地域にそういうコーヒー屋さんもあったから、まあ、それがある程度相乗効果も得、
うん、
サードウェーブコーヒーっていう潮流になり、
何
個かあったんだけど、その中の一つのブルーボトルコーヒーっていうのは、清澄白川に第一店舗を出店した、
はあ、
清澄白川に出店したことが重要なんだと。はい、という文脈で語られる。
なるほど。
清澄白川自体はそんなに、まあ、東京の西東側なんで。
東側ですよね。
で、まあ、そこに、東京現代美術館、
うん、
美術館かな、
はい、
あって、ちょっと意識高い系の人が来るんじゃないのみたいな。
うんうん。まあ、おしゃれな、
ね。おしゃれな感じって思われてる。はい、東側の方でもね。
はい、はい。
っていうところで、まあ、まだ行ってないんですけど、
うん、
まあ、いわば、スペシャルティーコーヒーって、ちょっといいコーヒーなんですよ。
うんうんうん。
たまにしょ、ジャコーネコのうんこから美味しく出したコーヒーとかも出てくるわけでしょうね。
まあそういう、まあレア、レア、
レアなスペシャリティコーヒーってそうでしょ、はい、飲んだことあります？あれ、ジャコーネコの。
ないです、ないです。まあたまにありますよね。なんか、マレーシアとかで売ってるやつですよね。
うん。ジャコーネコにコーヒー豆食わして、はい、その消化しきれないうんこを、
はいはい。
やったらいい感じに焙煎されるの？
まあ、そういうこと
な
んですかね。
猫いらっしゃいますけど、ここ
でも、
コーヒー豆は消化できないんですか？
まあ、できないでしょう。
これすっごい僕今嫌な、ちょっとこれ思い出したんですけど、これテレビで、海苔が外国人って消化できないんですよね。日本人も消化できない。
海藻は、海藻全般、だからひじきとか食えないんですよね。
じゃあ、
はい。
なんか同じことってできるんですかね。
あ、人間で？まあできるでしょう、それ。やろうとれば。うまい、まずいはさておき。
さておき。
やれますよね。
やれますよね。
日本人でもコーンとかならできますよね。
それって、阿佐ヶ谷ロフトとかでそういうイベントやって捕まれててこないですかね。
あ、なんかありましたね。
テニスの、
はいはい、
調理してるみたいな、
はいはい。
そういうコンセプトでやるやつ多分出てきそうな気がするな。
まあ、できますね、それ。人イベントできますね、それ。
浅草海り。
うん。
浅草で観光してる外人に海苔をいっぱい食べさせて、
はい、
出させて。
なるほど。
浅草海りって。
うん。
セカンドウェーブシーウィード。
はい、まあ、出てきますよ、それは。イベントとしては
ね。イベントとしてね。
物好きが集まるイベントとしてはできます。
虫食いイベントとかあるじゃないですか。
ありますね。
いいんじゃないですか、なんかそういう。
確かに、
うん。
スペシャリティコーヒーの話するんじゃなかったっけ。
いや、スペシャリティコーヒーなんて僕そんなしゃらくさいこと言いませんよ。
あ、そうなんですか。
コーヒーの味よう分からなくなってきた、最近。僕。
まあ、そうですよね。
なんかね、アホみたいにコーヒー飲むんですよ。
うん、うん。
もう、 会社行ってる時も、うん、もう出先とかやったらもう行ったらもうマック行って、
うん、
ねコーヒー、まあ、100円のコーヒー飲むじゃないですか。
コーヒー
いや美味しいんだけど、はい、でだんだんそれやってくると自宅で飲むコーヒーが全然美味しくなくなってくるの、
うん、あそうなの、
うん、いやもう飲んでるコーヒーがそんなに良くなくてスーパーで売っているキーコーヒーとか UCC のおやつで、はいはいうんうん、まあ楽タクファーって入れるからかもしれないんだけど、はいはい、なんか胸ムカついてくるんですよ最近。
そうなんですか。
うん、あもうコーヒーちょっと飲むやめようかなって思うぐらい、はい、あのコーヒーには全然意識も何も高くないんですけど、
は
い、
でもこれから来ると言われてるんでしょそれは。
いやいや来るっていうかでもねスペシャルティーコーヒーはサードウェーブコーヒーイコールいいコーヒー豆、
うん、
プラス必要以上に時間をかけて、うん、こうちょびちびちびちびちびちびコーヒー入れてくれるわけでしょ、はいはいはい、あれって、
う
ん、なんか
そうですね高いわけでしょだから、
うん、まあまあ工賃かかってますからみたいな感じなんでしょうね、うん、そう美味しいやろうな、うん、まあでもそんなコーヒーそのものに興味はない
ないんだ
です、うん、でそこに集まっている人たちの特徴を捕まえて、
うん、
このレッテルバリッシュなんぼっていう潮流ってあるじゃないですか僕らもそうだけど、
うんうん、
ここで新さんなめこっていうコラムリスト、はいはい、あの人ね、うん、あの人新さんなめこって誰かの同級生なんですよね
そうなんですか？
うん。
アイドルとか。
ね、女子アナ、誰かの。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。そう。え、禅場高子かな？
あー、ほう。
禅場高子の。
衛星さんの好きな。
え？あー、あの、プロフェッショナルのね。
うん。
プロフェッショナルじゃないわ。プロジェクト X。
はい。
の、確か、高校同級生、お嬢さんなんですけど。
お
ー。あの人もね。
はい。
で、新さんなめこが、
うん、
新潮かなんかで言ってたんですけど、サードウェーブ系男子っていう言葉
を。
なんかもう想像できるでしょ、
うんうん、
で一つ特徴は一番の特徴は、うん、ニューバランスの靴を履いている、
う
ん、おおおお
あれよない
るいるいるいる
友達にいますねそういう人
あいますか、は
い、いますいます
あのニューバランスってね僕らはニューバランスの靴に2万円3万円払う感覚がわからないんですよ
まあまあまあそうですね
ニューバランスやろ
ニューバランスですかね8000円ぐらいで
8000円ぐらいでいいじゃない
かな大、
うん、でもう一つ丁寧な生活を心がけている。
丁寧な生活。
丁寧な生活。
なんか出ましたね、それ。
コムサーとかね。無印良
品。まだあんの？
無印良品。
はい、
とか、丁寧な生活ですよ、うんまあ。コットンとか。
はい。
そんな感じ？
オーガニックコットン。
オーガニックコットン。
ただのコットンじゃなくて、ちゃんとした、あの、農薬使われてないコットン。そうそうそうそうオーガニックコットン。
なんとかフランネルの缶とか缶とかみたいなとか。はいはいで、あと、プラスアウトドア志向も強くて、うんうん、自転車とかに乗るよと、
うん。
で、キャップに、ちょびひげ。
キャップにちょびひげ。はい。
あー、でもいるよなそういうやつって。あ、で、うちの会社にもそういうやつ一人いたわとか。
うん、
まあ別に意識は高くないんだけど、丁寧な生活っていうのにすごい僕はピンときて。
うん。
うん、
そうですね。
そうそうそう。
あの、すごい。います。
います。
いますよ、そういう人いっぱい。
そうまあ、うん、でもねまあまあ変にチャラくてウェイウェイってやってるよりか、はいまあ、そういう人たちの方が害はないから、
うん、
悪くはないはずなんですよ、
はい
はい、確かに
そうですね
でその彼らを悪く言うこともないとは思うんだけど、うん、なんか気持ち悪いなと思ってしまうのはなんでなんだろうなってでも彼らは結構あのちゃんとあの仕事もしているんだと思うんです
よ、うん、いや大体ちゃんと仕事してる人ですよね
丁寧な生活を心がける人ですから、うん、多分一日何回もオナニーなんかしてないはずですし
そうですよね
多分オナキンとかもしてるはずですよ丁寧な生活していると
朝活とかしてる
でしょあもう多分ね読書会とかも行ってると思うんですよ
読書会
読書会
あのあるんですね本当に
それそうそう多分あの五反田にある言論カフェとかにも行ってると思うんです
なるほど
そういう読書会って言った段階でもうすぐ僕らからしたら拒否反応を
矛盾してますからね、その、なんか。
どうというと。
読書で解するわけでしょ
そうそう、
はい。
いや、あそこの文節、文脈はこうであでね。あーってこと
あ、そういうこと
じゃないの
あ、そうなの
僕はこの部分がよくわからなかったんだけど。中
身を話し合うんだ。
じゃないのかな
みんなで読むんじゃなくて。
ああ、じゃないと思います。あの、ここから本読みでしょ
うん、
ね。うん。あ、じゃあ、ポリスキー君、あの、16ページの3段目から読んでくださいって、
うん。はいはい。
その時、高子は思った。
うん。
って読んでいくってこと
そういうことかと思って
ます。それ読む下手なやつおったらしんどいよ。
まあ確かにね。
読む下手な人おるじゃないですか。
じゃあ読書した後に、その本について話し合う回なん
です、ね。多分そこには付箋を3 ちり敷いてあるんですよ、多分自分が気になったところとか、ここの意見って意見分かれますよねとかっていうことを多分やるんでしょ、読書会って。
ああ、そう
ですね。で、あとはたまにもうアメリカのドラマとか見たらたまに読書会ってありますよね。
はい、え、そうなんですか。
うん。デスパレードな妻たちとか見てたらなんか出てたような気がする、読書会って。
うんうん。
うん。
何するんですか、恋愛するんですか、そこで。
ああ、まあまあ、まあまあ、読書会か、セックス依存症を治す会とか、うん、はいはい、そういうの出てきますよね。まあ、でもそこで大体恋愛に発展するっていう。なるほど。向こうはきっかけがいっぱいありますから、
うん、
まあ、バーとか行ってもすぐね、口説けるみたいじゃないですか、まあ、ドラマ見て
ると。ドラマ見てるとね。はい。
そう。そういうね、サードウェーブ系男子っていうのがあって、はい、多分僕はもうこれ、マツコの夜更かしで、言ってる間に、多分小バカにされるんかなと思っていて、
うん、
だってこの前渋谷の街でずっと人を張っていて、
うんうん、
いろんな人がいるはずだから、
はい、
いろんな変な人を声かけようっていうのがあの番組のコンセプトじゃないですか。
はいはい、そうですね。
でいい年をして帽子をかぶっている人は何をしている人なんだろうみたいな
あ、割と
だって、
はい、
いやすごいと思うんですよ、
うん、
そこって言っていいのみたいな。うん、いや、でもあの番組によって、あ、バカにしていいんだって、
うんうん、
なんか認められた気がしません？
うんうんうん、
今までって、
それ
は
あるで
しょう
ね、
うん、で、それは多分僕らの、まさに多分ディレクターとかプロデューサーやってる人が僕らの世代に近寄ってきたから、うんうん、多分僕も今テレビの仕事してたらそんなこと言いそうな気がする。
うんうん、
これちょっとキワキワのところで、
クレーム来そうだなってなりますよね。でもね、それ
だけどもう今多分それをバカにして OK みたいなのは、うん、これすごい僕インパクトがあったと思うんです、今年の中で、
うんうん
うん、ちょっと変なうさんくさいやつに声かけて笑いになってるから OK やろうみたいなんで、うん、それが免罪符になってテレビにどんどんどんどんキワキワの人が取り上げられるようになった、
うんうんうん
うん、
そうですね。
いい年して帽子をかぶってる人はどういう人だろう、
うん、
ギリじゃないですか、これって。
いや、怒る人いるでしょうね、それ。
そう。で、いつかそれでマスコの番組僕はなくなるかなと思ってるんですけど。
まあ、そこのね、ラインを踏み違えると。
そう。だから今、ギリギリのとこでやってるから今、すごいみんな面白いし、うん、みんながちょっと気持ち悪いな思ってるところを代弁してるから、やっぱウケるわけでしょ、その番組って、
うん。そうですね。
ね。もう暗黙地みたいなのがあるわけじゃないですか。はい、うさんくさいんやろ、どうせ、みたいな、うん。定職についてなくて、みたいな。でも多分サードウェーブ系の人も多分言われそうな、
はい、
でも多分ニューバランスとかって言い出すとニューバランスかなんか言われるのかもしれないですね。
まあそういうとこは踏まないでしょうね、きっとね。
そっか、
うん、
ニューバランスを履いているその1とかね。
だからもうそれそのコラムに多分クレームいくでしょうね。
まあ審査なめこにね、
はい、
まあ審査なめこやから多分クレームはいかないんでしょうけど、
まあ、いっぱいいますからね、もう
その至るところにね、
はい、
じゃあ丁寧な生活って何なんだっていうと、うん、まあでもそれも雑誌になっちゃうんでしょうね、
うん、
多分、
うん、そうですね。
そうだからこのレッテル貼りっていうのが比較的この最近しやすい世の中になってきて、
うん、
あ、そういうのを小バカにしていいんだみたいな、
うん、
世の中になってきたのかなと思って、いいのか悪いのかというと僕はいいような気もするんだけど、
うん、
どっかのタイミングでまた規制が働いて、ね、いやこれはいじめにつながるとか、
うんうん、
あの個性を、まあ、逆に言うと出る杭をお前ら打ってるんじゃないか、
まあまあ、
日本の世の中出る杭を打つっていうのは嫌いって言ってるくせに、うん、お前らバカにしてるやん、やっぱり出る杭を打たれるんだろう、うん、日本人ってやっぱ最悪だねって、
はい、
そうかができそうな気がしていて、
はいは
い、
そうですね。
だからここのせめぎ合いって多分ここの半年ぐらいでなんかありそうな気がするんですよ。
まあ、
で
もそういうの喜ぶんでしょうね、普通。まあみんなね、それは。
まあその普通の感覚からしたら、
はい、
この兄ちゃん、年して40前にして、まだ帽子かぶって家生やして、なんか仕事やってるかよく分かれへんけど、
うん、
って言われてるわけですよ、多分。
はい、
地元だったら。
うん。
うん、
まあ、そうでしょうね、田舎とかだったら
ね。田舎だったらね。
特に多いでしょ
う。そうそうそうそう。
うん。
まあ、みんなジョニー・デップみたいな格好してるやつ
の前を取り上げて。それを言っちゃいけないという空気感で今までやってきましたからね。
そうそうそう。それを、ちょっと小バカにして OK とか、レッテル割りして、ちょっとちゃかしても OK なんだっていうと、まあ、それいじめっちゃいじめになるもん。
まあまあまあ、つながりますよ、そりゃ。
だろうな。うんうん、で無個性でいいのかっていうとそうでもないし、
うん、
じゃあ個性って何なのって言ったら、本当は個性って 格好じゃなくて同じ格好してて、まあいろんな言い方あるじゃないですか、うん、個性って。
そうですね。
制服着せてる方が実は個性は明らかになるから、うん、個性的なんじゃないのっていう、うん、逆のものの見方もあるじゃないですか、
はい、そうですね。
と言い出すとなんかすごいいろんな話につながってくるのかなと思うんですけど、
うん、
うん、なんかそのマツコのあの夜更かしを見てると、うん、ギリギリのところでちょっと際どいおばちゃんとか出してみたりね、
うん、そうですね。
レテル割り好きじゃないですか、あの番組、うん、
好きですね、
うん、そう、なんか多分その攻防が出てきそうな気がする、
うん、
はい、で誰がでもそれを訴えるんですかね、誰からクレームが来るのが一番早いのかなと思って、
どうなんでしょうね。
確かにニューバランス出したらニューバランスから多分出てくると思うんですけど、うん、
カチンと来る人ですよね、それを。
ああ、意識高い系の人たちが。
意識高い系の人たち。
家入さんあたりとかが。
意識高い系の人そうなんですか。
いやいやいや、なんか Facebook あたりで訴えてね。
はい。
低俗な、やっぱりテレビはなくなるべきだよね、みたいな。だからテレビ局ダメなんだよ、みたいな。
うん、
僕はひょっとしたらこれはテレビ局の最後の悪あがきが最後の可能性なのかなと思ってるんですけど、うん、あの辺 の、 あの頑張り方は、
はい、
うん、
そうです、そうかもしれないですね。
ちょっと絶対踏み込んじゃダメやったんじゃないかなっていうところ踏み込んでるような気がするんですよ。だから僕今テレビ逆にすごい見たいんですよ、
うんうん
うん、いろんなところで、
はい、
うん、
そうですか。でも衛星さんも意識高いですからね。
でもこう意識高いというのはこういう動きがあるなっていうのは意識高いと思いますよ、
うん、
確かに、
うん
うん
うんうん、
そういうのを 見極めたいっていうか、見てそれをリアルタイムに追っかけていきたいっていうのがあるから、
はい、
まあ、ラジオやってるっていうのもあるわけだし、
は
いはい、うん、だから決してあのテレビなんか見ないよなんか絶対言わないし、
うん、
見たいし、
むしろ見たいですよね、
うん、時間が許す限りテレビ見たいって思ってますから、
うんうんうん、
モーニングは読まないけどね。だからまあサードウェーブ系男子っていうのが、ね、
はい、
ま、取り上げられたら、
はい、
ちょっとみんな、うーん、世間一般の流れとしてちょっと小バカにして OK なんだっていう世の中になるのか、
うん、
それとも、いやいや個性をそういうのバカにしたら、うん、あの出る杭とか個性を潰すことになるから日本人って嫌だねっていう、どっちになるかっていう、かなりあの戦いが
うん、
静かな戦いが僕はあると思うんですよ、今世の中に。
まあ、戦ってはないですよね、まだ今の段階
は。
お互いはだからまだ気づいてないですよね、うん、その意識高い人が今バカにされてるとは多分思ってないと思います。
そうなの？
むしろなんか他の人の方を、うん、あいつらの低俗だって思ってるはずですよ今は。
へえ、この質問の意味わかるんだ。
え、
三沢みたいな。
いや、まあ、
え、そう、まあそこだからクイーンみたいな。
そこはだからまだ交わってないから、そこはそうはならないですよ。
あ、
普通に良かれと思ってそのニューバランス履いたりとかっていうしてますよ、きっと。
良かれと思ってるのかな、丁寧。ニューバランスは丁寧なんですかね。
丁寧です、丁寧な暮らしをしているはずですよ。
ああ、そうですか、
はい、
一歩間違えたらニューバランスめっちゃダサいと思うんですけどね。
いやいやいやいや、
スティーブ・ジョブズが履いてたモデルなんで。
ああ、そうなんですよ、そっから来てるの。
多分、いや、ってわけではないけど、
はい、
あのシルバーのタイプとかでしょ多分、グレーの、
うん、うん
うん、
うん、なるほど。でもそういうので昔からいましたよね、でもそれ。
まあね、
うん、20年以上前からいる気がします
けど、いるいるいるいるいるいるいる、
丁寧な人
たち、丁寧な生活をしてる人たちがね、
うん
うん、でもなんか僕はもっとあの消費社会をどんどんどんどん回した方がいいなと思うんですけど。
まあまあ、まあ、資本主義的な発想でいけばね、
うんうん、いや丁寧な生活には憧れるけど、
うん、
無理やもんだって。
丁寧な生活の人の方が、
うん、
回してんじゃないですか。なんか
あれも買わなきゃ、これも買わなきゃみたいな。
相当買ってますし、
相当初期投資いるはずですから。
オーガニックコットン高いですよ、なんか、
うん、買えない、
うん、その農薬使ってないから、
うん、
あとなんかあれでしょ、なんかあのコーヒーもあの高いやつ買うんでしょ。
あのレインフォレストアライアンスとかね、
なんか
雪の方で作ってます
とか、そう雪の方とか、なんかフェアトレードのやつとか、うん、そういうやつでしょ、
うん、
回してんじゃないですか、そっちの方
ね。いいですね、
うん、
ってことはやっぱり代理店とかもっとフォローしてあげないとダメかもしれないですね。
まあ、取り上げるでしょう、そのうち。
だからマイルドヤンキーが出てきて、うん、意識高い系が出てきて、
うんうん、
でまたレッテルバリーっていう、また また違うレッテルが出てくるはずなんですよ、
うんうん
うん、
そうですね。
じゃあまた水面下でそういう戦いが繰り広げられ
る、戦いなのかな。まあ儲かると踏んだら組み込んでくるでしょう、そこに。
まあ焚き付けて、まあ、盛り上がればいいわけですからね。
まあそうですよね、
多分ね、
うん、
うん、
それはいた方がいいわけですから、そういう仕掛ける側からすると、う
ん、まあ、皆さんの身の回りのサードウェーブ系卵子っぽい人は多分いると思うんですよ。
いますよ、
うん、
フェイスブック見たらいっぱいいますよね。
フェイスブック見たらいっぱいいますよね、うん、もうみんなねカラーバブルランとかやってめっちゃめちゃ汚れたらいいのにねと思うんですけどねカラーランでしたっけ、
なんかカラーランって
なんか いっぱい絵の具バーかぶってみんな、
はい、
バブルランかな、
うんうん、
なんかわーって歩くイベントみたいなあるじゃないですか。
あ、そうなんですか。していくイベント、へえ、知らないそれ、
うん、なんかよくわかんないですけど、
はい、
まあ、そういうことやってる人たちがね、まあでもとりあえずマツコの番組だけはこれはずっと夜更かし の変な人に声かけるっていうところだけはギリギリ攻めてるからずっと見続けた方が、
う
ん、ここはいいかなと思います。
カレー臭、はい、
カレー臭、カレー臭、
はい、
カレー臭はまだ多分僕ないと思っています。はい、
本当ですか。
多分大丈夫と思います。まだ、
はい、
まだで、匂いに体臭にまつわる話は僕は何回かこのラジオでしていて、
してますね、いろいろね。
そう、今日はその3回目か4回目になるんですけど、
ほう、
実は今まで足の裏が臭いっていうので、
うんうん、
ミョウバンクリームの話をしました。
はあ、そうなんですか。
そう。で、意外と言っていると、うん、会社のその仕事を仲間が言っていると、うん、いや、実は俺も使ってたよ、みたいな。
あ、
え、お前もみたいな。
へぇ、
意外とこのデオシールなんとかっていうのをみんな使っているんだな。
へぇ、
その、革靴が臭くなる。
うんうん、
で、映るんですよね。ピンポン感染みたいな感じ。
はいはいはい。
だから、まあ、どっかで、まあ、途絶えないとダメだから、やっぱり足、うん、クリーム塗るのが一番いいんだよと。
は
い、で、どうも最近ちょっと嫌だって、もうこの、今年の前半にはもう解決したんですけど、
はい、
どうもカッターシャツを着ていると、ワイシャツを着ていると、
うん、
帰るときに脇がね、
はあ、
臭いんですよ。
ほう。
で、それは、すごく、すっごく新旧にならないと臭いっていうのは分かんないんですけど、
はいはいはい、
ちょっと臓器の生乾きみたいな、
うんうんうん、
それを、うん、まあちょっとすごい気にしだして、うん、俺臭いんだ臭いんだ臭いんだ臭いんだって思っちゃうじゃないですか、
はいはい、
ちょっとおどおどしちゃう。
なるほど。
ですよ、
うん、
やっぱり匂いって、
まあ、嫌ですよね。
嫌ですよね、
うん、
ポリスキさんあまりその匂い関係は悩むことは。
そうですね、なんか自分から走ってるっていうことは今のところはなかったんじゃない
か。それはね、自覚してないだけであるかもしれないです
よ。あるかもしれない、
あるかもしれないけど、別にその周囲が、
うんうん、指摘を
されなかったのか、うん、まあ本当にないのか、まあ、
気遣って言わないだけかもしれないし、
うん、どっちなんだろうねって話じゃないですか、
まあ、ただまあでもなんか柔軟剤とかは
ダウン
匂い結構こう強めのを使ってますね、うちは。
ああ、
うん。
でもね、やたらその香水なんかにもすっごい匂う人いるじゃないですか、
うんうん、
あれ注意したいんですけど、したできないんですよね。
うん、
だいい匂いの香水だったらいいけど、ね、男の香水って大体不快じゃないですか。
まあつけすぎとか、
ね、つけすぎなんでしょうね。
ですよね。
あれ、うん、適度な香水つけてる人って見たことないんですけど、
どうなんですかね。
そういう人はつけてるけどつけてないような感じなんですかね。
つけてるけど、まあ、わからないぐらいなんですかね、我々が。
でも、
それがちょうどいい。
いいんでしょうね。だそうあるべきなんでしょ
う、うん。
あ、香水つけてたんですかっていうのが本当あるべき姿なんでしょうね。うんうん、そうですね。
はい。
でも結構、みんなガンガンにつけていて、
うん、
あいつ来たら匂うな、みたいな感じあるじゃないですか。まあ、
そうでしょうね。
あいつ今返したから、あ、なんか匂いなくなった、みたいな、
うん。
臭いとは言わないけど、うん、別に臭くはないけど、男の香水独特の匂いみたいな。
そうですよね。でもあれも多分原因の一つは、本当は香水ってなんかこまめにつけないといけないじゃないですか。
うん、
でも朝つける だけの人とかって多分強めにつけてると思うんですよね。
ドカッと。
そう。
つけたことって
ありますあります。
あります。
ありますけどめんどくさいんですよ。朝なんか一手間増えるんで。
う
ん、
あれでしょこのあのこの
血管のところにね。
血管のところに染み付けるんでしょ。
そうそう。
でこうやるわけでしょ指あの彼氏で行く耳の裏のポイントから。
そう。そういうのめんどくさいでしょな。
めんどくさい。
めんどくさいですよ。
で僕はもう一つこの朝の行動の中に朝会社行くときにこう足草のクリームをね、
はい、
指の足のところにめり込んでウェーってやるわけですよ、はいはいはい、両足、うん、でもう一工程をやっぱり付け加えたんですよ、
う
ん、バン8-4ですよ。
ああ脇に
AG プラス、
はい、
AG プラス男性用の
買ってますよそれ
でピシューって、
はい、
まあやっぱり匂いがしなくなった、うん、
それは全然やりますね、
うん、
はい、
でもやっぱ必要なんだなと。
うん、
おっさんになってきたからなのか、
あでもそれも僕高校生の頃から
で、ね、ああでもね僕はようやくそれをしだしたんですよ、
はい、
で、でもね、うん、一個仮説があって、
はい、
俺脇毛長すぎるんじゃないかなと思って。
脇毛が長すぎる、
うん、
おう
脇毛が長いっていう毛量が多いから、
うんうん、
汗の滞留時間が長くて、
うんうん、
ここで発酵してるんじゃないかな。
そうね、あそう細菌、ね、
細菌の繁殖するから、
はい、うん、
でちょっと間引いてみたんです段階的にカミソリで、
はいはい、いいんじゃないですか。
それしなくなった。
うん、それはあるでしょう。
でも誰も教えてくれないじゃないですか。
教えないですよねそれは。
で男は無駄毛の処理なんかしなくていいよってやっぱ思ってってるんですよ。心のどっかで。
そりゃそうでしょう。
もう別にギャランドゥのところがどうなろうが、はい、この VIO 脱毛とかっていうのも、はい、もう別に関係ないわけでしょ、
はい、
どこは、
はいはい。そうですね。
でもね、脇毛はね、適度に、全くなくなったら変やけど、うん、適度に吸いといた方がいい。
まあそうでしょうね、うん、それは理屈的には。
いや、だってそれは新鮮でしたね。
うん。
あ、脇毛長くて匂いこもってたんやって。
だって脇毛間引くことで、そこが解消されてしまうと困る業界あるでしょ、それ。
何その、石油メジャーみたいな話。
いや、だってもう、いや、そうだと思います。だから言わない。
だから言わない。じゃあ、こういう声を大にして言おう、はい、ここで。
そうですね。
脇毛は間引け。
そうですね。
うん。
まあ、それはいいと思いますよ。
うん、いや、本当に、これは目から鱗でしたね、はい、自分の中で。あ、まあ、AG プラス買わなくていいんや。まあ、塗ってますけど、うん、ちょこちょこっと。
うん、
うん。
いや、そうでしょ。
っていうのが、38歳の春にし始めて気づきましたね。はい、
うん。
遅いわって話。
それを気づいて、ここで言うっていうのはすごくいいことだと。
いや、だみんな教えてくれないでしょ、
はい、
脱毛ってどこまですればいいの、うん、女の人はまあ当然脇をね。
はいはい。まあそうですね。
うん。みんな最近そのネットのまとめとか読んでると、うん、みんな非常に脇フェチの人が多いんだなっていうのはよく分かったんですけど、この女の子の脇で鬼結び握ってくれたらいくらまで払うみたいな。
そんなことになってます今。
なってる、なってる。脇毛フェチクラスターが結構みんな頑張ってる。脇クラスター。でも男の脇毛に関して誰もアドバイスをくれないんで。
そこはある種タブーみたいなとこありますよね、なんか。
そうですね。
そんな話聞きたくないみたいな。
ない。あえてもでも言いたい。
うん、
みんな、足臭いクリームの話も僕が、こう、胸を開いて、言ったら、
うんうん、
そんなんなるのみたいな人がみんないたんですよ、
う
ん、
はいはい、
だからもっとこれは声を大にして言うべきだし、
うん、
脇はみんな剃るっていうか剃らんでもいいけど間引いた方がいいよっていうのを、
うんうん、
食堂で話しました。最初食堂で。あ、
なるほど、うん、いいことでしましたね。
おお、みんな苦笑いしましたけど。
苦笑いはするけど、
けど
食堂じゃね、ちょっ
と、ね、食堂じゃね、はい、でもみんな多分その日はカミソリでちょっと間引いてたんじゃないかな。
間引くっていうのは切るってことですか。抜くんですか。
すく。
おお。
髪の毛すくみたいな感じで、はいはい、中でさって、
はあはあ。
一気にやっちゃうと、肌荒れるじゃないですか、
はい、
脇も、
はいはいはい。
だから段階的に軽くやって、あ、もうちょいいけるかなっていうので、
3
日ぐらいかけて、徐々に。ね、
うんうん、
もう、見事なまでに。
うん。
うん、こう皆さんね、生活の知恵として。
そうですね。
ポリンスキーさんはあまり脇毛、そんなボーボーじゃないですよね。
そうですね。薄いです。
薄いですね。
脇毛は。
羨ましいですけど、
はい。
意外と生えてこないんですよね、脇毛って。
生えてこないですね。
うん。
だからもう、まあ、エイジプラスだけで全然、
こ
と足りる。
僕も、間引いてから、3ヶ月間ぐらい全然、もっと、いや、ヌクス、こう、男の体毛って、剃るとすごいよって聞くじゃないですか。
うん、はいはいはい、そうですね。
まあ、そんなことなかったよね。
そうなんだ。
うん。
ほうほう、
いや、どんどんどんどんみんなすくっていうか、剃ればいいのにって。
そうですね、
うん、
確かにそうしましょう。これから
思いましたね。
俺も減らします。
あの生活の知恵として、僕は今度次はあのギャランドゥあたりをどうしようかなというのもちょっと考えてるんですけど。
あ、でもちょっとじゃあもう一個聞いていいですか。
はいはい。
耳って
耳毛、
いや耳毛じゃないんですよ。耳の洗い方ってどうしてます？
うん、耳の洗い方は僕は二重にしてます。
二重。
まず顔を洗うときにさーっと洗い、はい、顔を洗いますよね。
はい、
で耳の周辺はちょっと洗う。
うんうん、
でゴシゴシと洗うときに耳の裏をガッと洗う。
はいはい、
で、髪の毛を洗って、うん、はい、そのまま放置。まあ泡ついたまま放置して、はいはい、シャンプーをね、
うん、
でその時にもう一回石鹸をつけてクシクシって集中的に耳の裏は
洗ってます。いや、あのね、耳の裏はねみんな洗ってると思うんです、
う
ん、
耳の中、
耳のこの、そうインナーのとこ、この
インナー
くぼみの中、
インナーはね、はい、全部体洗う、はい、洗体、
はい、
髪の毛洗う、はい、顔を洗う、この一連のシークエンスの中の一番最後に、はい、ベッド石鹸をサルカーつけて、
はいはい、
でゴシゴシのタオルでこう
やってます。なるほど。それちゃんとその時間を設けてるん
ですか。2日に1遍ぐらいはそれをやってます。
なるほど。僕ね、それ最近し始めたんです。それ
臭かったよ多分。
それまでだから適当だったんですよね、すごく、うん、おざなり、うん、本当にその体洗ったタオルでグリグリ
グリグリ、まあでもいいんですけどね、うん、それでも。
あ、そうなんですか、
うん。ただそれ以上に耳毛が抜けなくなるので大変ですね。
耳毛、
耳の毛、
お、
耳の毛が生えてるおじいちゃんみたいになっちゃうんですよね。
あ、そうなん
ですか。太い毛がたまにまだ生き残ってないですよ、ね。
はいはいはいはい。
それは見つけるたびにプチって抜けます。
みんな耳ちゃんと洗ってるんですかね。
どうなんでしょう。その年代によるでしょうね。でもあんまりやりすぎるとなんかね、耳に水入ってやらしいし。
そうですよね。
うん、
だからその子供とか、
うん、
なんか親がまず洗うじゃないですか、
うん、
で子供の耳とか怖いから多分洗わないと思うんですよ。
そんなにね、
そんなにね。でそのまま子供が大きくなりますよね、うん、ってことは その子供は洗い方知らずに育ちますよね、
うん、
そのどこで覚えるのかっていう、
多分その耳の毛を、はい、耳の毛じゃなくて耳をちゃんと洗えるスポンジなり、はい、なんか機械があれば、
うん、
これ結構
でも
儲かります
よ。あの耳クリーン、
耳クリーンね、はい、ベタって耳かき、耳かきっていうかあれでしょ、
まあ、綿棒につけるなんか
溶剤みたいな、
溶剤ですね、うん、
あれ耳の中だけじゃないですか。
あ、そうですか。僕あれ周囲や
ったり、ああまあまあいいと思います。
サボサボあるんですけど気持ちいいんですよね、
うん、気持ちいいだけ。ただ、うん、本当にこれ大丈夫なのって思いますよね。
まあね、
もっとゴシゴシしたい。
そうですね、確かに。
まあ、そういう100均のグッズみたいな便利グッズみたいなないですかね、多分。そういうスポンジみたいな、
ないですかね。
で耳の形状って人によってそれぞれだから、
うん、
入れやすいとこ入れにくいとこってあるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、
あ、どうしてんだろうみんな、
気になりますね。
ね、猫はねあるんです、そういうグッズが。
ああ、その猫のやつ転用したらどうだろう。
確かにそれでいいと思うんですけど。
俺100均で感動したのは、はい、風呂の蓋、
はい、
あるじゃないですか、
はいはい、
ガラガラガラってすだれみたいになって、
うん、
あれを洗うための段差になっているブラシがあります、
うんうん、ビトインみたいな感
じ。ビトインみたいな、
なるほど。
お、もうめっちゃ気持ちいいみたいな、
あ、それ欲しいです
ね、うん、100均で売ってますから、キャンドゥで。
あ、キャンドゥ売ってますか。あ、じゃあ後で
買いに行ってください。
はい、
ということで細かいところは皆さん、ね、おじさんになってきたら
そうですね、
臭くなってくるんで
丁寧気をつけたいですね。
もう丁寧な生活をしたいなっ
ていう。確かに
そこですよね、多分丁寧な生活で、ね、
丁寧にしたい、
丁寧にしたいですよね、匂わないために、
はい、
脇毛も間引くぞと、
はい
はい、ということで今日はためになった放送でしたから、
ね、はい、
それでは皆さんおやすみなさい、
はい、さよなら。